皆さん、お元気ですか？きっと、
シンクの
ファミコン名人への道、かっこ笑い2-1。イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして、
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、元気ですかって言ったのはですね、はいはいはいはい、ちょっとキットがですね、はい、大人気中につきですね、この番組の公開遅れておりまして、なのでこれがいつこう公開されるかって考えると、なんか新年明けましてとかっていうと、それがね、あれなんで明けましてなんだみたいな。
まあ確かにそうです、うん、ちょうどもうね、お正月もまあ過ぎましたけれども、ね、うん、まだまだね、お正月気分の1月中ですけれどもね、
うん、なので皆さん元気ですかっていうこと、いつでも使える汎用的な、
いや、むしろキットさんの方が元気ですから大丈夫ですか。
まあね、
ね、忙しいとやっぱりなんかね、体調崩しやすいから。
そうだね、うん、でもね、やっぱその時期はね、はいはい、ホテルにね、泊まったりとかもするんですよ。その要は、一旦家帰ってると、翌日同じような場所に行く、同じ地区に行くとしたら、もう泊まっちゃった方がいいんじゃないかみたいな。
わかります、わかります。で、なんか、よくありますそれ。
大浴場がね、あるホテルとかだと、まあ、結構、午前2時ぐらいまで入れたりするので、いやー、生き返るね。
そうですね、大浴場はいいですね、本当にね。もう絶対に地方の寄席とか行った時は泊まりますもん、
うん、
で風呂入ってわーってやったりとか、景色見たりとかね、露天風呂とか行って、
あれはねワンナップするね。
あ、いいですね、それがそれでやっぱり。
そうなんで ね、 そ う、 ね、そういうまあことをしながら命をつないでいる、うんうん、今日この頃なので、皆さんもね元気に過ごしていただければと思います。それでは 2-1 行ってみましょうか。本編仮にイエーイ、ね、FF14 に、はい、
なんか高橋名人のブログを見ました。なんかひょんなことから FF14 みたいなタイトルがありました。みんながおやおやってなったんですよ。前にその坂口博信さんがエブゼアに来て、もうめちゃくちゃ活動してて、もうみんながお坂口さん来たよみたいな風でやってたんですけど、ブログに急にそのキャラクター作成画面を載せたサムネが、うんうん、でツイッターでブログの記事上げてて、いよいよ高橋名人が来たのかって見たら、本当にキャラクター作って、しかもなんかグリダニアから休術師で始めていて、でしかもキャラクターがミコッテっていう猫耳のつミコッテの男の、うん、しかも三シーカー族っていう、ま、太陽神を信仰してる方の、昼間の方の目をしてる、縦長の猫の目してる、うん、の男のそのミコッテのオスってって言うんですけど、うん、オスっての休術師で始めてて、何を隠そう、この私も三シーカーのオスってでございまして、高橋名人同じ部族じゃんみたいな、なんか同郷じゃないんですけど、私違うところから国が始めたんですけど、うんうん、と思ったんです。だからもう悔しいんですけど、データセンターが全然別なところで、うん、なのでなんかちょっと高橋名人がいるんだったら、なんかちょっとまたそっちのデータセンターに遊びに行こうかなって思うような気になってきたんですけど、ただその高橋名人が選んでるそのジョブが吟遊詩人になるジョブなんですけど、吟遊詩人確かに手数はすごくボタンを押す多いんですけど、いや FF14 のボス戦ではボタン連射をして耐えるフェーズがありまして、それができるのがタンク職だけなんですよ。まあ、他にやる方法もあるんですけど、大体ナイトとか戦士とか暗黒騎士とかガンブレーカーとか、あたりでその連射をして敵の攻撃を耐えるというのがあって、そっちやってくれない、それ配信してちょっとボタン連射してるとこれ見せてくれないかなと思って、私もチャレンジしてその連射のところとかやったりしたんですけど、モンスターハンターとのコラボのやつでリオレース戦っていうのがあるんですけど、リオレースと戦うときに連射で耐えて上から押さえつけるっていう役をやるんですけど、失敗するとみんな死んじゃうんですよ。それで連射をするのに、私は一本の 高橋名人がやるようなダダダダっていうのが苦手で、うんうん、あのピアノやってたんで、あコントローラーを置いてあのボタン4つのところをテルルルルルって弾くっていう、
ピアノ打ち
をでなんとか耐えるっていうのをやってるんですけど、いやでもやっぱりあの一本指でザザザってやって、ちょっとリオレウスとかスサノオ戦の刀とかを受け止めてほしいなと思って、
なるほど、
ちょっとた楽しみというか なんかの企画なんですかね、なんか全然
どうなんだろう、ね、
結構なんか進捗とかもブログに上げてたんですけど、うん、なんか配信してるそうでもなく、でもなんかのきっかけで始めましたみたいなことは書いてあったんですよ、うんうん、なのであの知ってる人がいたら教えてください。
そうだね、そのなんかね経緯をね、
うんうん、でなんかひょいって私もあのその DC センターデータセンターの方に行って、あどうもあのファミコン名人のファミコンらしいですって言ってあの同じサンシーガースでって言いたい。
なるほどね
お願いします。
ぜひ皆様情報ありましたらね、はいはい、お願いします。そしてふつおたでございます。ラクトさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これはあの矢野さん回のねシルキーリップの話を聞いていただいたと思うんですけども、メガドラミニ2を買ってシルキーリップをやりたくなったと、
うん、
楽しそうに話しているのが一番いいな、俺も欲しいなってなるようなということで、うんうんうんうん、ありがとうございます。ねえ矢野さんもクリアしたのかね。
いや気になりますよね、うん、なんかあれクリアしたらまた来 来ますって言ってましたよね。
あそうだねちょっとあれ矢野さんもうリップクリアしたみたいなな
んかショックだったんですかね、なんかリップのなんか結末がなんかどうだったんですか ね
ちょっとまた聞いてみたいですね、どうだったのかっていうね
私のリップがどうだったのか気になりますよね
いやありがとうございま す、
うん、います。
はい、でそして今回のテーマはですね、はい、まあ、これ前回というか以前も何回かやってるんですけど、最新版2023年カタログとしてお気に入りの武器防具というのをやりたいと思います。っていうのはあの FF のピクセルリマスター、まあスイッチでね出るってなりましたけども、あれの5 の映像を見ていた時に12の封印された武器があって、まあそれのどれから取るっていうのも、うんうん、まあ、スーファミ時代からね、はいはい、みんな結構俺はこれをまず取るとかいうのがあったんですけど、うんうんうん、ピクセルリマスターで版で結構その12武器の性能が一部こう変わったりなんなりして、うん、でまたあの強くなったものもあれば弱体化したものもあり、うん、でまたそれどれを取るかっていうのが論争というか あれになっていて、どれが最強なのか
情報はもう出てるんですか。
そうだね、
うか
うん、
お
っていうのがあったので、なんかちょっと12武器の話とかも、
そんなあのリメイクでナーフされることってあるんですよねなんか FF4 だったら分かるんですけど、うん、そんなの何十年も経って俺の気に入り武器がナーフされたみたいなのあるんですね、
うん、まあ、あのそれでさ、うんうんうん、スーファミ当時はさ、はい、その12武器のことがあんまり今ほどね、まあ、インターネットもないですし、うん、よく分かってなかったんですよその価値がね、
うんうん、
なのでなんとなく私もまずはエクスカリバーでしょみたいな、
あーわーなんか強そう、うん、
まずエクスカリバーと政宗とあ、
はいはい、
あとホーリーランスじゃないみたいな感じでなんとなくね取ってたんですけど、うん、今やその12武器の性能がもう明らかになった、うん、今となっては、うんうん、全然まあそれらの武器も別に弱くはないんですけど、あのえこれみたいな当時ねこれって思っていたウィザードロッドとか長老の杖とかが実はものすごく強いっていう、
はいはいはい、
でウィザードロッドは、はい、あの魔法の属性を強化する能力があって、あ、まあ、確かに書いてあるね、その属性を強化って書いてあるんだけど、はいはいはい、プレイした当時にその属性を強化したら何がどうなるのかってあんまりよく分かんなくて、でも実際にやってみると、
はい、
魔法とかの、まあ、炎ファイガとか炎だったらそれがすごい強くなるんだよね、
うんうんうん、
ダメージが、
うんうんうん、
で一番顕著なのがあの召喚獣のシルドラ、はい、ファリスのね、
うん、
あのお友達だった竜みたいな、
うん、
あれのサンダーストームがめっちゃ強くなるんだよね、そのウィザードロット持ってると、
はいはいはい、
当時そんなの知らないからさ、うん、なんか属性を強化って属性がパワーアップみたいな短い説明しかないよね、うんうんうん、あのアイテム欄の説明見ても、うんうん、どういうことなんだろうって思ってたんだけど、うんうん、実はそういう効果があったという、
強いですねそれね本当に、
うん、あと賢者の杖は、はい、 アンデッドモンスターに8倍ダメージ特攻があってですね、はい、そんなの全然わかんないですよ、はいはいはいはい、アイテムの説明にはホーリーをパワーアップみたいなことしか書いてなくて、
あ、
まあ、確かにあ、じゃあホーリーが強くなるんだ、はい、なってのはわかるんだけど、うんうん、でもそれって、まあ、魔法を使うやつが装備するぐらいだよねって思ったけど、実はアンデッドモンスターに物理で殴るとものすごい強いっていう、
はいはいはいはいはいはい、
そんなのどこにも書いてねえんだけどみたいな。
いや、その属性 FF 特にそうですけど、その属性に対して、うん、とある属性についてすごく強くなるっていうやつっていうのは、うん、6のエドガーのウィークメーカーっていう、うん、あれとかも、うん、一つ的にはその、うん、こっちのその一つだけ属性、うんうんうん、弱性を弱体化させることができるというのが属性つけられるっていうのがどれだけその、うん、強いかっていう、でも多分その仕組みって小学生とかでやってると、いや、もう普通にもうドリルとかでやった方が回転のこぎりとかの方が強いんじゃねみたいな、そういうイメージなんですけど、そのあちょっと一つ頭を使ってパッね、パズルみたいな感じでやるやつって小さい頃ってあんま分かん、うんうんうん、確かに分かんないですよね。何が強いのみたいなことよく言われてたんですよ、うん、なんでエドガー使うのみたいな、はみたいなお前何言ってんの、マッシュの方がいいだろうみたいなこと言われてこのノーキングはっていうね男子と喧嘩ですよ本当に本当マジマジやってました本当に俺マッシュ派だからうるせーっていう
あ、そう、エドガーといえば、はい、最近、フロントミッションの一番最初のやつのリメイクが出たんですが、それのラスボスというか、まあ、敵のドリスコルっていうやつがいるんですけど、それが闇落ちしたエドガーというもっぱらの評判、まあ天野義隆先生がキャラデザやってるからそうなんだけど、まさにエドガーと並べてみると、うん、確かに闇落ちしたエドガーに見えるってい
ういやいや陽キャじゃないと嫌ですよ本当に
ドリスコル、あ、確かになっていう、
FF14 でもエドガーが元にある貴公子っていうジョブが、エドガー の持ってたスキル全部持ってるジョブなので、それのギルドマスターがエドガーのをそのまま更新したみたいな感じで、うんうんうん、みんななんかそのやっぱりこいつエドガーの分身じゃねみたいなことなんかやっぱ見た目もね、エルゼンでアイルフですごい天の絵っぽい感じのアイメイクとかしてて、あらなんかあるんですかね、こいつエドガーじゃねっていう感じが、ね、いやでもそうかそうか、その武器、
うん、あ、そう、12武器の中で、はい、スーファミ版当時というか、はい、情報が出揃った後ね、
うん、
のスーファミ版であったり、その後の移植版であったり、そしてピクセルリマスターも含めて、うん、12武器最強はアポロンのハープと言われていて、
うん、
それは竜特攻があって、うん、ドラゴン系に8倍のダメージが出るんですね、
うん、
でもそんなことは一切わからなかったので、スーファミ版当時にはい、はい、実は神竜に一番効くっていう、
ああそうか、神竜ドラゴン、
うん、まあ、もしくは調合の竜の口づけっていうのがあって、うん、それをやると竜属性がつくんですね、
うんうんうん、
エドガーのウィークメーカーみたいな感じで、なので、例えばエクスデスに竜の口づけで竜属性をつけた上でアポロンのハープみたいな、う
ん、
っていう作戦もできたりするっていう、でもそんなのはそのアポロンのハープの性能もそうだし、うん、その竜の口づけ調合の効果も含めて理解しないとそんなの思いつくわけがないので、当時のスーファミ版遊んでた我々はそんなの知らんのですよ、うん、だからネットがね普及した今になって、あ、なるほどと、うんうん、あ、そういう作戦があるのかと、
あ、これやっぱ面白く、
うん、
そこは面白いとみんな思ってたんでしょうね、作ってる場も、うんうんうん、これもうちょっとやれば今と受けるっていう、
うんうん、でしかも縦ごとがさそんな強いと思わないじゃないですか、です、ね、イメージ的に
どっちかというとなんか支援系のですね、回復効果アップみたいな、 それがね、そんな特攻、そう特攻イメージないですよね。
バフムートとかにもすげえ効くんだよね。
うん、ああ、がそうかそうか、うん、バフムートもそうか。
アポロンのハープ。
なんかね、ハープとかってなんかいつもなんか眠らせるとか、うん、回復とか。
そうそう。
ね、ギル、まあ、バリア軽減ぐらいのイメージぐらいしかないです、ね。
ギルバートのイメージは完全
に。いやいや、そうそうそうそうです、ね。
だから別にそんな強いイメージないんだけど、うん、実はめちゃくちゃ強い気分。FF5 のアポロンのハープ。
アポロンのハーブ。
もう本当に当時の自分に教えてあげたいなっていう。
それは確かに。
まずエクスカリバーとマサムネとサスケの刀みたいな。ちょっと待ってと、はいはいはい。アポロンのハープとウィザードロットと賢者の杖で、はいはい、そんなの強いの、いやマジで強いから使ってみみたいな。
いやいいな、私もそのシックスで喧嘩してた頃の私にあのその頃ファイブって買ってもらってなかったんですよ。もうあのシックスとかセブン買ってるぐらいの時にシックスやってたので、ファイブって古いやつででも値下がりしてなかったから買えなかった。
あ、
買い与えたかったな私の知恵でクラスでお前何言ってんの、アポロとハープとロット使ってねえのみたいな
全てを知るもの
ですやりたいな多分その当時の私だったら多分そのお受けしてやってると思う。
そうだね、いやでもね本当奥が深いというかね、
はいはいはい
はい、12の武器、うん、まあ、でもそれよりもね強い、まあ、ラグナロクであったりとかも出てくるので、うんうんうん、でもあれは本当にどれを取るかっていうのは当時クラスでも、うんうんうん、どれ取ったみたいな、
あ、はいはいはいはい、
あの石板が4枚あって、はい、1枚につき3つの封印が解けるから、うん、まあ、最終的に全部手に入るんだけど、うん、どれから取るのかっていう、で私は初プレイ時にそれが3つしか取れないと思ってたのね、
は
い、石板4つ全部集めて、はいはいはい、3つしか取れないって思ってたからすげー考えたわけですよみたいな
3つだけ、
エクスカリバーとマサムネとサスケの刀みたいな、
はいはいはい、
で3つ取って、あこれで終わりかと思ったら、うん、あれまだ取れんじゃんみたいな、うんうんうん、あ1枚につき3つかみたいな、
はいはいはいはい、
あれすごいびっくりした覚えがえ3つとかちょっと無理なんですけどみたいないやでもあれは本当に楽しかったな。
武器、あ防具とかはどうなんですか。
防具ね、好きな防具、うん、あのメガテンシリーズ、
はいはい、
うん、女神転生シリーズもまあその属性とか相性って結構ユニークなんですけど、うんうん、物理反射っていう属性があって、
うん、
物理攻撃を 100% 跳ね返すっていう、
お
あのまたいい、ね、その結構尖ったものがあるんですね。でその主人公用の防具でドクロの稽古着っていうのがあって、それは物理反射属性を持てるので、要は物理系の攻撃しかしてこないボスとかにも無敵なんだよね。あれはねすごいとんがった性能で、ただあのハマっていうハマ系の魔法、あのニフラムみたいなやつを食らうと死んでしまうっていう、それに対してあの弱い弱属性なので、
はいはい、
要はそれで一撃で死んじゃうんだけど、
いいな、そのね装備でそれっていうのはすごくいいな、うん、
物理反射ってなんだよ、
いや、ね、どういう機能がっていやでもあのよくすごいゲームやってて迷うのが、これって物理攻撃なの魔法攻撃なのっていうのがあって、特にあのメカ系の敵が
あの
雷撃みたいなやつ、電気攻撃みたいなのしてくるのは、これは物理なのか、
そうだ、ね、
魔法じゃねえよなみたいなので、ね、とりあえず経験貼っとこうみたいな何そうや、物理貼っても意味ないじゃんみたいな、これ魔法なのみたいな喧嘩が始まるんですけど、いやでもいいな、なんか着てるだけでとか、
そうだね、
いまあ
ドラクエでね言うとあの刃の鎧とかね、
はいはいはい、
のような、まああれはね、はいはいはい、あの一定ダメージを反射するやつですけど、
うんうんうんうん、
100% 跳ね返すっていう、もうなんかメガテンらしいなっていうね。で敵にもいるので、その物理反射属性の悪魔がいるので、攻撃したら全部跳ね返ってきて即死するみたいな。特にね、女神転生2ファミコン版のナムコのやつで初めてその物理反射っていう悪魔が出てきて、ゾウみたいなギリメカラっていうゾウさんみたいのがいるんですけど、あれが女神転生2の時はギリメカテって書いてあって、どうやらゴジみたいなんだけどね、ラをテと書いてギリメカテって書いてあるんだけど、女神転生2は 武器主人公たちは剣とガン銃の2種類があって、攻撃するときどっちで攻撃するか選べるんだけど、剣の方が圧倒的に強いのね。剣はお店で買えないので、敵か落とすかもしくは宝箱の中にしかないので、ガンより強いんですね。店で買えるのでガンは。でずっと後半剣で戦っていくんだけど、そのギリメカラが出た時にそのまままた剣で切りかかると反射されてしまうっていう。でしかもメガテンってオートモードがあって、直前の攻撃を繰り返すっていうオートっていうのがあるから、雑魚戦全部オートで進んでて、ギリメカラにあってオートにやると剣でひたすら切りかかって反射されて死ぬっていう、誰もが一度は通る。で主人公たちはまだガンか剣を選べるからいいんだけど、女神転生2の仲間たちはその悪魔によって物理攻撃の属性が剣なのかあの銃なのか決まってて、それがあの分かんないんだよね。その攻撃した時に何々は切りかかったって出るやつは剣攻撃なの。でもそれを把握してないと、そいつの攻撃がギリ目から似た時反射されて、あやべえこいつ剣属性だったみたいな感じで跳ね返されて死ぬっていう。なかなかもうね、本当にギリ目で、それ以降ギリ目からはずっと女神転生出てんだけど 100% 物理反射を持ってるので、もう超要注意な。
いやもうなんかあの物理反射本当に私あの判断が難しく、あの苦手で、あれなんか すげえいつの間にかダメージ受けてるけどこれなんだろうって時があってそれはなんかその魔法攻撃に弱い部分と、であの私あのガンナーだったりとかするので、必ず魔法キャスターやらないので、あのひたすらなんか、いやただ単に私 あの体力が減ってくるのはこれは何なんだろうっていう、もう本当にね、あのみんな面白かった教えてくれなかったりするからなんかあいつ一生懸命やってるなみたいな感じでね、本当にだからいいな、なんか着るだけで、あの反射してくれる服、装備いいな。
いやだからそのギリ目からは、こっちの仲間に加えた時も物理反射属性持ってるので、なので新女神転生イフっていうやつがあってですね、スーファミの。でそれは仲間によって4つのルートがあるんだけど、一番そのレベルが低くてラスボスと戦わなきゃいけないルートがあるんですね。チャーリーっていうやつを仲間にした時の通常レベルだとだいたい60ぐらい、レベル60ぐらいでラスボスと戦うんだけど、チャーリールートだけはもう自分たちが助かればいいっていうルートなので最短のルートになっちゃうので、レベル40代でその戦わなきゃいけないんですよ、ラスボスと。でラスボスの強さは一緒なので、どうすんだこれっていう感じなんだけど、そのギリメカラを仲間にしておけばラスボスの物理攻撃反射できるので、なのでまあ魔法ダルト死んじゃうんで、まあ生き返らせつつギリメカラの影に隠れて戦うっていう戦法が使えるので、あれは激アツだった
ね。いいですね、面白い。
ギリメカラ様様ですよ。
いいですね。
いやー、まあ、あとはね、またメガテンで女神転生2であった口縄の剣というのがあってですね、これはあのナーガという、まあ、神獣ナーガっていうのがその剣に刺されて台座にこう固定されてるんですね。で修行した後にそこに行くとその剣を引き抜くことができて、まあ、ナーガも仲間なんだけど、その時に口縄の剣っていうのが手に入るんですね。でこれが、まあ、攻撃力はそんな高くないんだけど、攻撃回数が8回あって最大で、通常だとまあ1回か2回ぐらいなんだけど、ハマった時は8回連続攻撃をするんですね、主人公が。で必殺クリティカルが出る確率が結構高いので、素の攻撃力は弱いんだけど、8回の中で 2,3 回クリティカルが出たりすると結構爆発するっていう強さが、このロマンがある口縄の剣という、まあ多分女神転生2やった人ならみんな知ってると思いますけど、あまあまあ口縄の剣しばらく装備するよねみたいな、その主人公がね。でやってるうちにまあ敵があの剣、強い剣を落としたりするので、必殺鬼殺しっていう 刀があって、その女神転生に伝説の桃太郎も使っていたと言われる刀みたいな必殺鬼殺し、あのクリティカル率が高いっていう。あ、なるほど。だから結構面白い武器がメガテンはたくさんあるので。
なるほどね。
うん、まあ、あと呪われてる武器もありますし、
うんうん
うん、で女神転生の呪われた武器はですね、もう装備すると外せないのは、まあ、ドラクエと一緒なんですけど、うん、
はいはい、
歩くたびに HP が減るっていう、
うんうんうん、
ものすごいその、あのペナルティがあるので、
うんうんうん、
だからボス戦の前に装備して、
うん、
で倒した後になんとかあの呪い解いてくれるとこまで戻るみたいな感じのことはあのよくやってましたね。
あ、でもちゃんと使えるようにはなってるんですよ、
ね、うん、まあね、
そういうのもね、
うん、ドラクエもさ、あの4の
皆
殺しの剣っていうのがありますけど、
はいはいはいはい、
まあ、あれね、装備しちゃうと守備力がゼロになるっていうものすごいペナルティがあるので、装備できないというか しない方がいいんですけど、うん、ただ道具で使うとルカナンの効果があるので、
はいはいはい、
で
そうだそうだ、
ファミコン版だと要は AI で勇者以外御所は動かせないじゃないですか、
うんうんうん、
でブライがルカナンを使わないんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、模写としてルカナン使ってもいいんですけど、うん、勇者にその皆殺しの剣さえ持たせておけば、うんうんうん、いつでもルカナンが使えるっていう。
やりましたわ、
うん、
やったわ
ブライがルカナンを使わねえっていう。
何で知ったのかな、なんかの攻略本じゃないけれども、なんかで知ったんですよね、それ、うん、多分あの4の時点でもうスーファミが出た頃にファミコンを買ってもらったんですよ、
うんうんうん、
でその4とかはそれしかファミコンしかなかったから、あの遡ってやってたんですけど、だから学校で情報とかもらえないのになんで当たったんだ、なんかで見たのかな。
でしかも PS 版のリメイクでデスピサロが仲間になりますけど、
うんうん、
ピサロはそういう武器防具の呪いの効果を受けないので、
うん、
皆殺しの剣を装備できるっていう。
おー、なるほどなるほど、
さすがピサロ。
へー、あ、やっぱりなんか作る方も分かってるんだな、
う
ん、
俺たちにできないことを平然とやってのけるって
全体的にそうですよね、ピサロはね、全体的にそうですよ。
かっこいいと思うだあの時
気持ちは分かるけど、普通はやらないことお前はやってるよっていうね
なのでね、うん、皆さんも好きな武器防具ありましたら、
はい、
あのまだまだ募集しておりますので、ぜひ聞かせていただければと思います。ということで本編終わりでした。はい、エンディングでございます、
ね、さっき の話で言うと、あの防具の方なんですけど、ほうほう、私ドラクエでも FF あの10とか14とかでも基本裁縫師 と、
うん、
木工家事調理師ってやってるんですけど、
うん、
ま、調理師はともかくやっぱり木工も家事もやっぱ裁縫も、うん、新しい装備が出た時にいかに早く作って値が高いうちに売れるかみたいなのがあるんですよ。でも今注目してるのがちょうど14の方で新パッチが出た次の日なんですけど、今もうこの一夜で値下がりしちゃうから、どこまで売り切れるかみたいなのがありまして、もういかに儲けるかを考えて材料から取るところが始めてやってるんですよ。まあ売れる売れる、
飛
ぶように、まあみんな金持ってるからもうちょっと高い値をつけてまとめ売りとかしてもボンボン秒で、秒です、もう100万200万ボンボンボンボン気がおかしくなってくるんですけど、でも材料から取ってるんで、木を切るところから始めたりとか、布を染めるところから始めてるんで本当にね、なんか新しいストーリーとか新しい敵とか追加されてるんですけど、みんななんか新しいとこ行こうよみたいなチャットがいっぱい来るんですけど、今素材取ってからごめんねっていう話で一日やってました、
ね、
本当に。でもやっぱり2日経ったり3日経っちゃうすぐもう普通のなんか、ね、変わっちゃうので、
流通してる
んで、そうなんです。まあもちろん自分の分も作りますけど、
うん、
まあどの装備が人気かとか、あと新しいおしゃれな見た目の装備とかあるじゃないですか、どれが人気になるかみたいなのを見定めて、もう2日のうちに売り切るぞみたいないろんな人から遊びに行こう、どこに行こうよみたいなチャットとかが来ても、いや今 伝説の素材取りに、もう4時になるから4時と6時にしか取れないからみたいなの、
なるほど、
取ってから行くからって言ってね、本当にもう申し訳ないと思いながら ね、
なるほどね、
本当にでもまあ商売楽しいですね、あの装備、あ、みんなこれ欲しいんだなと思いながら、
まあね、うん、あのウルティマオンラインとかでもさ、はい、ブラックスミスっていうその鍛冶屋の職業っていうのはやっぱ初期から実装されていたので、
はいはいはい、
やっぱ好きなんでしょうねみんなね、そういうのね、
やっぱり、あと自分が作ったやつ買ってもらって誰か着てて頑張ってくれてんだなって、あの高難易度とかやらないんで、その用の装備とか誰かが買ってくれると、これ私が作ったのを着てすごい強い敵と戦ってくれてるんだなって思うと、なんかちょっと心がほっこりする、まあ、こっちはお金をもらって
るの、まあまあ、
懐がほっこりしてる、
なので皆様もね、そういうあのネット上でのね生活の様子などもぜひね、お知らせいただければ、
あと好きなあの装備言ってください、
あ、そうだね、
作ります売ります
お願いいたします、はい、ではいつものご挨拶で締めたいと思います、ということで、ありが太陽ホエールズ